ひばりクラブご覧の皆様、こんにちは。武田邦彦です。魔能社会という聞き慣れない、名前を付けましたが、政治革命とはかなり深く関係しておりまして、いくら自分が誠実に行動しようと思っても、脳が痺れているとですね、まあ人間はやっぱり脳の生物ですからね、やっぱり誠実になることはできないんですよね。例えば、この前水のことをお話しましたけど、淡水ですね。淡水は海水から太陽エネルギーで継続的に毎年日本ですと、まあ、6400億リューベのですね、淡水が製造されるわけですよ。装置も何にもいらなくてですね、太陽が海水面を照らして、それが風で運ばれて、山にぶつかって雨を降らして、川に水が流れるということですから、まあそれから水道の水を使ったり、水田の水をにしたりね、また毎年毎年というか毎日毎日、まあ雨が降るわけですね、恵みの雨が。だから何にも水を節約することがないわけです。現在日本人が使ってる水っていうのは日本列島に降る水の5分の1しか使ってないんですよ。それから家庭で使ってるね、家庭の用水としては実に 3% しか使ってない。だから、我々は水を倍使ったってたった 6% なんですよ。わざわざですね、お金かけて、中国の会社に頼んで太陽光発電なんかやるよりか、水を利用した方が太陽エネルギーの利用って言ったら、すごい素晴らしいんですね。まあ、それと同じような、まあ、魔能社会のやり方としては、かつて割り箸っていうのがあったんですよ。それから、ひどいのは紙のリサイクルってあったんですね。で、まあ紙のリサイクルについては、今から30年前ですね、ちょうど30年ぐらい前に私が、紙のリサイクルってのは実に馬鹿らしいことなのか、実に自然を破壊するなのか、それから病気を生むことなのかという本を書きましてね、まあそれを読んだ鹿児島の小学校の先生がですね、手紙をいただきました。まあ真面目な先生で、まあ、自分は小学校の児童にね、紙のリサイクルが大切だって教えてしまったけれど、こんなに間違ってたんですね、と言ってですね、私はもうこれだけ長い間、児童にね、子供たちに紙のリサイクルがいいなんて間違ったことを教えたから、もう先生の資格はないと。もう先生を辞めたいって書いてこられました。便箋で5枚ぐらいありましたかね。で、僕は、いや、それはね、仕方がありませんと。これだけ、まあ、多くの人がね、紙のリサイクルが何かいいことのように言ったわけですから、NHK をはじめとしてね、朝日新聞とか、まあ、そういう人たちが、まあ、率先して、まあ、嘘を教えたっていうか、まあ、痺れた脳だったからしょうがないんでしょうね。まあ、自分だけ得すればいいとか、なんか、紙をリサイクルして何か環境にいいことをしてるようなふりをしようとか、そういうことだったんでしょうね。わかりませんよ。だけど、森林というのはどういうものかと。それはね、紙が木からできるってことはみんな知ってるんですね。ですから、森林保護に紙をリサイクルしようなんて言ったわけですよ。ところが、紙とかこう割り箸なんてもっと魔能社会なんですけど、まず割り箸の方が簡単ですから、割り箸の方の説明をしますとね。木っていうのは山にこう植えてますよね。これよく見るとわかるんですけども、まあ材木として使うのが一番いいですよね。まあどちらかというと材木に使う。ところが、木が生えて、木はですね、材木のために生えてるじゃないんですよ、あれ。葉っぱもありますしね、小枝もありますし、根もありますし、まあ、いろんなものがあるんですよね。それで木になってるわけです。しかもこう、木って丸いんでね。まあ丸太でそのまま使う例もありますけど、ほとんどは角材か板なんですね。そうすると、まあ集積材みたいな特殊なやつもあることはあるんですけども、普通に使うってことになりますとね、今標準的な使い方をしますと、山から木を切ってきて、それでそれを枝とかそういう細かいやつを落として、それで角材にするんですね。角材からまた板にする場合もあるんですね。まあそういう使い方が標準的なんです。もちろん、例外的な使い方ありますけどね。まあ、それが普通ですね。そうしますと、一体木っていうのは枝が生えてて、太陽の光を受けて、枝がこう茂ってますよ。茂ってる枝はほとんど 細いですからね。あれは材木には少しならないんですね。ですからそれ全部切り落としますね。葉っぱはもちろんそのまま、もうゴミとして処理するしかないんですね。それで真ん中の木を取って、それもあまり曲がってるともう使えないものが多いもんですから。まあ、まっすぐなものね。まあ、杉とかヒノキを、まあ、板材にしたり、柱にしたりして、まあ、家を作ったり、机を作ったりするのに使うわけですね。そうすると、誰でもがわかることだと思うんですけども、木全体は使えないわけですよ。じゃあ、どのくらい使えるかっていうと、約5分の1なんです。炭素としてね。木は全部炭素、まあ、炭素、水素も少し入ってますけど、主には炭素なんですね。で炭素であれ、こう、木になって枝がついて、根もあるわけです。全部ね、皮もありますしね。炭素なんですよ。で、炭素の比率から言いますとね、木材になると言ってもいいんですけど、大体森林の5分の1の体積分だけは使えるんです。あとは、枝葉だったり、曲がってたり、なんか根だったりいろいろしますからね。そうしますと、山を切ると5分の1だけ取れるわけですよ。そうすると、5分の1の他ですね。こう、枝がこう、このくらいの枝なんてほとんど、このくらいの直径の枝なんて言ったらほとんど役に立ちませんからね。まあ、使えないわけじゃないんですけど、非常に用途が少ないですから。まあ、捨ててしまうしかないんですね。で、これをまあ、なんとかうまく使おうということで、昔からベニヤ板とかね、それから割り箸とか、それから集積材として、まあ、今は割合と大規模集積材を使うこともあるんですけども、やっぱり倉庫とかそういうのにはいいんですけど、まあ、家屋なんかはちょっとね、集積材はなかなか難しいっていうのもありましてね。それにこう接着剤でつけたりするとまた接着剤から臭いものが出てきたりいろいろしますんでね。まあ割り箸なんかが一番いいんですね。例えば奈良県の吉野ですね。吉野なんかは吉野杉っていう、まあ、素晴らしい木材ができるんですけども、木を切って山を切ってね、5分の1だけ利用できるっていうのはちょっと切ないんですよ。やっぱり端材と言いますかね。割り箸にしたり、それからお盆にしたりですね。ベニヤにしたり。いろんなことをして、端材もできるだけ有効に使いたいと思うわけですよ。まあ、もちろん自然を利用するっていう点でもそうですからね。だからそうすると、まあ、極端な話ですね。まあ、それまできちっとならないんですが、150リューベの、森林の部分を、木を切りますとね、そのうちの30リューベしか木材にならない。あと120リューベっていうのが、割り箸とか、ベニヤとか、まあ、小さなお盆とか、木の細工物とかね、安い細工物ですよ。そういったものにしかならないわけですよ。だからできるだけ木を切って木材として利用するってことを進めるためには、残りの120リューベをね、できるだけ売り物にしなきゃいけないんですよ。それで、まあ、吉野なんかは吉野杉のね、右上がりっていう、こういう立派なね、こう、割り箸の上がこう、右上がりに切ってあるんですね。でこの割り箸を使うと運がいいですよと。なんつって吉野の杉ですからね。まあ日本の特級の杉ですから。というのを売り出した。ところが割り箸の忌避運動って始まったんですよ。割り箸を使わないで、前箸を使おうっつって、前箸を首からぶら下げて、俺は環境に優しいんだ、なんつってる魔能人間も現れましてね。それで割り箸が売れなくなっちゃったんですね。で、しょうがないから割り箸用に木を切ることになったんですよ。今から20年ぐらい前でしょうかね。それも日本の森林は切っちゃいけないって言われてね。割り箸をロシアとか中国から輸入するんです。で、ロシアとか中国はね、日本みたいに細かく考えませんから。もう森の木をダーッと切ったらそこから割り箸作れるやつをダーッと割り箸作るんですよ。そうすると日本が割り箸作れなくなっちゃって。インチキ環境化のためにですよ。インチキ環境化ってのは環境省とか学者なんかとか環境運動家とか、もう脳が痺れてる人たちですね。ですから、そういう人たちが使うから。それで日本は割り箸を中国から輸入して、中国の森林が傷むとかなんか変な話になっちゃったんですね。で、これはもちろん、犯罪を呼ぶようになります。特に紙はですね。紙のリサイクルを進めようってことで、あの頃は紙のですね、紙の、例えばコピー用紙ならコピー用紙のとこに、リサイクル率 100% っていつも書いてありましたよ。それからひどいのには、年賀状に再生紙 100% って書いてあった。 全部嘘なんです。嘘だったんです。それはね、100% の紙なんかできませんよ。まあ最初の1回ぐらいできるでしょうね。だけど紙っていうのは繊維でできてますから、皆さんご存知という繊維がこう絡まってそれを吸いて紙にするわけですね。まあそのくらいの知識はあるから、知識の問題じゃなくて、僕はこの痺れっていうあの字を使ったのは、これ痺れてるんじゃないかと思うんですね。誰だって紙はこう繊維みたいになってて、それを吸うと紙になるということくらい誰でも知ってますよ、これ。そしたら、一回使えば少しずつ少しずつね、紙の繊維傷みますから、それも知ってますよね。古い紙は、こうやるとすぐ破れたりしますから、紙が劣化するってことはよく知ってますよね。しかも、そんな古い紙自身でも劣化するのに、これをリサイクル出して、一回薬品に溶かして、もう一回すけば、それはかなり傷みますから、そんな傷んだものだけでね、紙ができらずないわけですよ。それでね、まあできるだけ端材っていうかね、あまり材木に役立たないところを使おうと思うから、紙に使う材木っていうのはそれほどいいものを使うわけじゃないんですよね。だから 100% 再生紙なんてできないんですよ。しかしそれをね、どの紙にも 100% って書いてある。まあ 30%、40% ぐらいね、紙を使えば再生紙、100% 再生紙。これがね、ある時にバレましてね、つまり、この痺れてる脳というのは、国民全体が少し痺れると、その痺れ方に合わせて儲けようという人たちがいるんですね。あ、再生紙ちょっと売れるんだ。環境にいいことしてるってみんなが思うから、痺れた頭の人が多いから、つってね。そして、ついには、お役所までが、ね、100% 再生紙って郵政省なんか書いてですね。そして、年賀状。誠実な日本の文明の、年賀状に 100% 再生して嘘書いて売ってたわけですよ。これを主にやったのが製紙会社と、それから卸ですね。大きな会社がね、ちょっと儲けたいと思って、誠実から離れて嘘つくんですよ。だから、世の中の頭が痺れると、それを利用して悪さをしようという人たちが不誠実になるっていう。まあ、こういうケースですね。で、これはまあ、割り箸なんかそうで、僕あの頃すごくね、それは小学校の先生が、こんなことを教えてたのかと、まあ僕の本読んでね、事実が全部分かって、それでまあ、私はもうこれじゃあ先生の資格ないからやめたいと。まあ誠実ですね、やっぱり小学校の先生は。それからこの病気も生んだんですよ。まあここに、痺れてる脳は犯罪を生む、痺れてる脳は病気を生むって言ったけど、この病気って何かあったら、それは花粉症なんですよ。花粉症とは1960年ぐらいから発生して、要するに山の木を切らなくなったわけですね。山を大切にするっていうのはある程度切っていかなきゃならないんですね。これはまた少し説明が難しいんですけども、山っていうのは作り方が難しいんですよ。人間と特に人間の社会と住宅なんかと共存していく山っていうと、麓の方は、まあ畑ですね。この畑と接続するところの山の下の方は、普通は杉とかヒノキといった人工林を作るんですね。これは意味があって、どんぐりとか、シイの実とかできないので、それでそこは野生のね、イノシシとか、そういうのがこう少ないんですね。ですから、里があって、その山の方に杉とかヒノキの人工林があって、その奥に広葉樹林、まあ栗とかね、それからどんぐりができる、シイができるっていった、そういう広葉樹が埋まる。で、広葉樹のとこは山の奥で、あまり人間が利用するの便利じゃない。だけど、まあ、登山とか、まあ、それが自然を守るとか、そういうのには役立つんで、山の奥に広葉樹林をつけるんですね。そうすると、そこのとこは、イノシシとか、鹿とか、猿がいて、まあ、人間と動物の共存系になる。で、山奥にいるですね、イノシシとか、鹿とかは、その、山奥と人間の里の間にある人工林、杉とかヒノキの人工林は、全然身も何もないんで、そこには入りたくないし、入っても何も食べ物ありませんからね。しかも、そこは時々、その木こりさんが入ってですね、今だったら林業の人が入って、そして枝切りをしたり、間引いたり、また、木を植えたりしますから、そこは道路なんかも通ってますしね。やっぱり動物にとっては、やや警戒しなきゃならないところなんです。それで、住み分けができるんですね。よく自然との共生とかですね、こう言いますけど、山が伝統的ですね。 広葉樹林の自然林があって動物がいて、そして里との間に、杉ヒノキがあって、それは定期的に切って、そして材木として利用したり、割り箸として利用したり、ベニヤとして利用する。そして里の方には、畑とか田んぼがある。それからそのこっちに民家がある。ということで、まあ、民家までイノシシが出てくるとかクマが出てくるってことはほとんどないという、こういうのが山の構成なんですね。まあよく自然との共存とかね、まあ、そういう人が言いますけども、それはそうしなきゃいけないんですね。そうしますと、そういう順序に植えますとね、人工林とか杉とヒノキですから、これは定期的に間引きをして、枝打ちをして、そしてまあ大体30年から50年ぐらい経ったら杉ヒノキを切って、そして材木として利用する。そしてそこのところにまた新しく苗木を植えてですね、また人工林を作っていくっていう、これがですね、人間とこの木というものとのですね、共存関係で、まあ、最もいい共存形態なんですね。これをサボったもんですから、木はもう50年以上経ちますとね、早く切ってくれないかなと。そうしなきゃもう腐っていってね、森林がダメになるんですね。ですから仕方ないけど、もうやっぱり子孫も作んなきゃいけないっつって、杉なんかには花粉をうんとつけるんですよ。杉がね、子孫が作んなきゃいけないから。それが風で飛んで、ものすごい過剰な花粉が飛んでですね。それで現代病としての花粉症が出てきたんですね。日本の林を、日本人が山をね、普通に使ってれば、花粉症なんていう病気はなかったんですよ。だから、ここに書いたように、痺れた脳ですね。痺れた脳が犯罪を作って、間違ったっていうか、嘘のね、再生率を書く。それに悩んで、小学校の先生がもう先生に絶望する。それから花粉症で苦しむ人がいる。ということですね。それを、進めたのが誠実ではない学者、まあ、環境運動家、環境省だったと、まあ、いうことですね。もう少し具体的なことをお話しまして、この際リサイクル紙とか、そういうのをもうやめていかなきゃいけません。それはやっぱりあまりにも日本人の誠実さを奪うことですからね。ということであります。